はい、それでは五十嵐淳さんお願いします。
はい、
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してご感想をお願いします。
今年で何回目でしたっけ。
今年で
4回
ぐらいですかね。
あ、なるほど。
はい、
まあバーッとまず全体を何度か見るんですけど、
はい、
毎年まあこのために考えた案と、多分なんか他のことで考えた、またはなんか他のコンペで出したを、
うん、
まあまんまなんとなく当てはまるから出してるみたいなものがやっぱ見受けられる
なっ
ていうのは毎年の印象なので、
はい、
やっぱり今回のために一生懸命考えたものを選びたいなと思いながら、
うん、
毎年選ぶようにしてます。
はい。
はい。
はい、それでは、五十嵐淳さんが選んだ作品を金賞から番号とタイトルお願いします。
422番。
はい。
なんていうのね、レイヤード。その後ろが読めないんですけど。
はい、422。はい。
はい。で、なんか全部英語なので、
はい、
内容は僕理解できてないんで、なんとなく翻訳機に、まあ、入れて、なんとなく理解というぐらいな程度だったんですけど、はい、ただ一通りバッと見たときに、あ、これかなと思いました。
うん、
で、なんだろうな、なんか世界観がいいなと。
はい、
で、まあ、その世界観が、まあ、やっぱりある意味で今回の、テーマをかすめつつも、まあ、なんかそこにとどまらない、この作家というか作者の強い、まあ、オリジナリティっていうか、
はい、
なんか個性を感じたので、はい、まあ、僕はそういうものがやっぱり好きなんで、これがいいなと思いましたね。
はい。
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 はい、それでは続いて、銀賞ですね。
はい。
はい。
銀賞が193番。
193。はい。
ですね。で、これはですね、
はい、
まあ、この作者の意図と、意図がどうであれ、
うん、
まあ、というか、ある意味関係なくですね、
はい、
潔い建築の、なんというか、外部との関わりというか、関係性を、まあ、すごくこの作家の個人的な趣味趣向で、こうビジュアル化しているという点が良いなと思ったんですけど、まあ、それはどういうことかというと、まあ、建築って内と外とか、まあ、曖昧な関係とか言ったとしてもですね、所詮やっぱり内部空間的なものをしつらえないと、まあ、建築と呼ぶには耐え難いものがあるので、
はい、
この人の作品は、まあ、各シーン、まあ、いろんな開口部があるんだけれど、はい、建築っていうものができた途端にやはり開口部とか窓とか、なんかそういうものが存在しなきゃいけない、まあ、しなきゃいけない、しないと成立しないっていうようなことをものすごく潔くこう受け入れてるような提案にちょっと見えたんですね。
はい、
っていうのは、まあ、他の案はなんとかこの窓っていう問題で解決しきれないというか、しないように、まあ、そういう工夫を重ねているものもいくつかあったし、内と外の関係っていうと、やっぱりなんかレイヤーをこううまく作って、曖昧に外部と つながるとか、そういうことをやっぱ思考しようとするんだけれど、この案はものすごくこう建築の本当原初的な内部を作るとやっぱり開口部を作んなきゃいけないと。で、その開口部をから見える外部との、なんというか、もう原初的な付き合い方っていうか、まあ、窓はこうだろうと、開口部っていうのはこうだろうと、それぐらいこう、なんか強い案に、まあ、僕には見えた。し、まあ、やはりこれも世界観が、なかなか良いのではないかと思いました。はい。
はい。では続いて道章ですね。
道章が116番。
116、はい、
116番ですね。はい、これはですね、なんか一見こう普通の家かと思うような図面なんですけど、よくよく見ると、すごくうまくできている提案で、
はい、
内部と外部、もしくは外部が本当にさりげなく内部にこう刺さり込んできていたり、でその各シーンというか、場所が非常にリアリティを持って心地よさそうだなと思わせる空間がしつらえられているっていう、
はい、
でこれ実際出来上がこのまんまの状態で出来上がると、これ相当なんか面白い外部との、まあ、関係、まあ、今回のテーマである内と外の関係を体現できる、まあ、建築物、まあ、これは住宅ですけど住宅になっているように、まあ、見受けられた、僕には見受けられたんですね。まあ、で、まあ、最も今回のテーマに沿った、まあ、丁寧な回答であったというふうに思ったので、まあ、同章としました。はい。
はい。最もテーマに沿ってそうだったけど、同章だったんですね。
そうですね。他の金章と銀章は、まあ、突出した世界観っていうか、やはりすごく強烈で、まあ、内と外っていうテーマにとどまらず、まあ、なんかそれを突き抜けてその個人の、なんかやっぱり強い思考を感じるし、まあ、そういうものを出すっていうのはなかなか実はできるようでできない、力なので、
あ、はい、
そういうものを評価したいなと思いました。
はい、ありがとうございます。それでは続いて佳作ですね。
はい、
はい。じゃあ順番にお願いします。
002。
はい。
あ、全部言ってっちゃっていいんですか？
あ、じゃあ一個ずつお願いします。
はい。じゃあ002、若い番号順から
い
きます、はい。で、これもですね、まあ、今回のテーマにのっとって考えたであろうというように、まあ、見受けられる平面と断面と屋根の形になっていて、うん、
はい。
まあ、比較的素直な、今回のテーマを前提とすると素直な、解き方、回答であるというふうに思いました。で、なおかつ、やはりまあ、これは地域に、北海道だとちょっとあれですけど、まあ、北海道以外の地域であれば、この人が考えるような心地よい、まあ、軒下空間、そしてその外部と内部みたいなことが、うん、まあ、おそらく実現するであろうと、
はい、
ちゃんと図面を描いているし、
はい、
まあ、そういう点でもいいと思いました。
なるほど。はい、では次の佳作お願いします。
017。
017、はい、
これもです、これはですね、なんか結構概念的な提案なんですけど、
はい、
まあ悪くないなと
言
った案でしたね。
うん、
で、特に、まあ、これでじゃあ外部と内部の関係みたいなものを何か解決とか、提案定義できてるかっていうと、そういうわけではないんだけれど、 まあ何らかの魅力が あったので選びました、
うん、はい、続いてお願いします。
はい、次が18番。
はい、018。はい、
はい、これはですね、まあなんかガラスの厚みでっていう、
うん、
でそれがまあ全部構造になってるっていう、まあちょっとやっぱりこれ実際やるのは難しいと思うんだけれど、うん、確かにガラスっていうのはなんかまあ、ファンズワース邸に行った時も思ったんですけど、まあ、透明ではあるんだけれど、実はなかなか強烈な壁よりもしかすると強烈なレイヤーというか、
うん、
こう遮断というか存在になっているなというふうに、まあ、思うことがあって、
はい、
で、まあ、これはなんか屋根なのかな、屋根に厚みを持たせて、またはその厚みを変化させてこうレイヤーを作っていくみたいな、
はい、
まあ、案だったと思うんですけれど、まあ、実現可能かどうかみたいな、まあ、アイデアコンペなので、
うん、
ちょっとあれそういうのはあんま重要ではないのかもしれないんだけれど、なんか違う、やはりこれもこう外部との関係を感じさせる、まあ、予感があったと。
はい、
でこれ、まあ、壁にも連動してるんですかね。うん、なんか平面見ると一応壁にも連動してるので、
はい
はい、まあ、壁と屋根が厚みがこうなんとなくこう不規則にうにゃうにゃと厚い部分があったり薄い部分があったりっていうのは、僕には意外と新しく感じるガラスの使い方だったので選びました。
あ、そうなんですね。はい。はい。それでは続いてお願いします。
はい。080ですね。
はい、080。はい。
これはまあ、なんだろう、全然まあ、なんか現実的じゃないんですけど、はい、意外と、なんだろう、こう言ってること、この人が言ってることが想像できたので、まあ選んでみたんですけど、
はい、
うん、まあ、高さ2000メーターの、その巨大な塔みたいなものっていうのは、まあ、これ自体は非現実的ですし、まあ、なかなかありえないものなんですけど、
はい、
まあ、確かにそういうものが内部空間としてまたは内部空間的に存在すると、まあ、その中でこういう現象が起こりうるだろうし、
うん、
まあ、合ってるのかどうか分かんないけど、なんか計算式とかも書いてあって、なんだろう、こう、この人なりのおそらくまあリアリティを持ってこういうものを考えたっていうのは、
はい、
いいし、まあ、やっぱりある種のこうオリジナリティと世界観がここにあるなと思いましたね。
はい、
はい、
それでは続いてお願いします。
153、
153。はい、
153ですね。はい、そうですね、これはですね、結構よくある案っていうか、まあ、出てくる案だと思ったんですけど、
はい、
ただ、そのパースとか見ると、うん、この人は、まあ、かなりある、こう、リアリティを持って、まあ、革新を展開しているし、
はい、
まあ、その、こう伝えようとするシーンが、うん、やっぱり普通に心地よさそうだなと。と同時に、まあ、こういう隙間が各部屋間に存在することで、まあ、確かにこれくっついてると普通の間取りですけど、
うん、
全く違うものになるんじゃないかなっていうのを、うん、まあ、リアルに想像させられた。
はい、
で、 まあ、瀬島さんの梅林の家っていうのは、まあ、壁が12ミリぐらいの、まあ、厚さになるだけで普通の間取りが劇的に違う空間になるみたいなことを我々にこう、はい、教えてくれたすごい建築だと思うんですけど、まあ、これはなんかまあそういう解釈でいくと、まあ、壁の間に何かがこう、まあ、これはこの場合は外部ですけど、外部がまあ入り込むだけで、まあ、随分と違う暮らし空間建築が生まれるんじゃないかっていう点ではまあ、魅力があると思いました。
はい。はい、それでは次お願いします。
164ですよね。
はい、164。はい。
これはですね、なんか多分今回のための案ではないような気がしてはいたんですけど、
はい。
まあ、このレイヤーの作り方、まあ、メッシュに、まあ、水滴がにじむとかついて、何かこう、それがこう空間を作って、
はい、
で、こういう世界が生まれるんじゃないかっていう、まあ、センスの良さですよね。まあ、これは、悪くはないなと思いました。
なるほど。
はい。
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 はい、では、続いてお願いします。
次が、236ですかね。
236、はい。
そうですね、236。まあ、これもですね、なんか、例えば今日、内と外という今回のテーマでいくと、うん、まあ、出てきそうな案ではあるんですけれど、
はい、
こう、まあ、軒を外側じゃなくて内側に出すんだと、まあ、非常に単純な操作なんですけれど、はい、確かにこうすることで、まあ、この人が言わんとしているような事柄が現実に起きそうだなっていうふうに、まあ、思ったんですよね。ただ、まあ、パビリオンっていう都合のいい、まあ、ものっていうか、なんていうんですかね、設定で、
はい、
ま
あ、都合がいいですかね。
まあ、パビリオンというのはね、住居と違って、はい、ある性能とかは要求されないので、
なるほど、
まあ、雨が当たろうが、
はい、
風が吹こうが、
うん、
っていう点では、まあ、都合がいい設定なんですよね。はい、ただ、まあ、概念的に、こう、内と外みたいなことを、まあ、この、内側に差しを伸ばすっていうことで、
はい、
確かに起こりうるんじゃないかなという点が評価ですね。
はい、
これで全部ですよね。
はい、じゃあ佳作は以上ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後に、日頃の建築設計の時に五十嵐潤さんが今回のテーマの内と外についてどういうふうにお考えかお願いいたします。
まあ、今回のテーマは、
はい、
結構よく出てくるっていうのも変ですかね、まあ、よく聞くテーマだと思いますし、
はい、
僕は特に昔からこれについてはすごく考えてきているので、
はい、
まあ、全部こう見ていく中で、
うん、
それほどこう、なんか驚かされるような案は、ちょっと残念ながらなかったんですけれど、
はい、
ただ、これはものすごく重要なテーマであることは、建築をやってる人たちであれば、
はい、
気づいているはずなんですよ。で、ここを考え出すと、なんだろうな、こう、環境っていうか、地球のどの場所で、建築を考えるかってことが、また同時にすごい重要になってくるんですよね。
はい、
で、まあ、東南アジアとか行くと分かると思いますけど、 まあ、窓にガラスが入ってなくてもいいんですよね、基本的に。
なるほど。
一年中暖かいので、
はい、
それで、まあ、暖かいって言い方は、まあ、こう穏やかに言ってますけど、まあ、暑いって言い方もできるんですけど、
そうですね、はい。
ただ、まあ、その暑さっていうのは、空気をこう、うまく動かすことで、うん、もう一つ日陰を作ることで、
はい、
なんとかクリアしていけるテーマというか、建築としてなんか、まあ、ジェフリー・バーみたいな解き方も全然可能なんですけど、うん、
はい、
場所が変わって例えばものすごい寒い地域になった場合、
はい、
ここは本当に劇的に考え方が変化してくるわけですよね、
うん、
ということは、まあ、この内と外の関係みたいなことを、まあ、真剣に考えれば考えるほど、その地球のどの視点で、まあ、考えているかってことが、
はい、
建築の形態に現れてくるはずなんですが、
うん、
そうするとその地域地域の、まあ、特徴が本来建築物の形態に、まあ、断面や平面に現れてくるはずなんですよね、
はい、
なんだけどなかなかそうじゃないっていうのが現実、
うん、
ですよね。まあ、どこ行っても似たような建築物、
はい、
まあ、特に都市部はそうなんですけど、
うん、
だから、まあ、ここを建築家とか設計に携わる人たちが、うん、うまく解いていける解けるようになれば、
はい、
世界の風景とか景観とかですね、そういうのが劇的に変わってくるんじゃないのかなとか、あと、まあ、僕はあんまりあれですけど、エネルギーの問題とか、もろもろそういうものを少しでも軽減していけるきっかけになる、建築の重要なテーマの一つ。